FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日のキャンピングカーライフではゲストをお呼びしています。山梨県出身の車旅作家、斎場慎さんです。斎場さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、去年の11月にご出演をいただきまして、お久しぶりといった感じでございますが、
は
い、
どうもご無沙汰しておりました。
それからもいろんなところにやはり旅に行かれましたか？
もう駆け回るっていうのがもう人生そのものですね。
なるほど。さて、斎場さんなんですが、キャンピングカーで旅をしながら行く先々で漫画やコラムを書いたりされているんですが、最近は作家活動はいかがでしょうか？
おかげさまで、打ち切りもなくですね、漫画、そして最近はコラムなんかも書かせていただいて、ついこの間も九州に飛んでまいりましてですね、そこら辺をコラム化する予定になってます。
なるほど。そういった時ってどういうふうにしてコラムなんかは題材をお選びになるんでしょうか？
まあ、とにかく体験ですね。そのまんま、もう感じたままを。でまたちょっとひねくれてるんで、感じ方もちょっと変わってるみたいなんで、はい、それも十分ネタになりますね。
キャンピングカーで旅をされているということは、RV パークなどはよく利用されていらっしゃるかと思うんですが、
もう RV パークがなくてはもうやっていけないぐらい利用してますね。
なるほど。ここ山梨にもですね、 RV パークはいくつかあります。笛吹、身延、北杜市には悠々パークっていうのもあったりもします、はい、とにかくいろんなパークがありますね。
はい、おかげさまで山梨はですね、パークが多い方なんですね。
はい、
RV パークも5カ所、悠々パークも5カ所、グルメパークもはなんと6カ所もあるんですね。
あら、いろいろやっぱりあるんですね。その中で今回取り上げるのは悠々パークなんですが、はい、この悠々パーク、斎場さんはご利用なさったことは
あります？
はい、
私に限らずですね、キャンピングカーに乗られてる方は温泉大好きなんですね。データでもですね、温泉気に入っているとか、
はい、
もうすごく好きだっていう方はもう9割以上ですね。もう車旅っていうと温泉楽しみって方も多いです。
確かに、僕は個人的にですね、温泉ソムリエアンバサダーという資格を持ってるんですけれども、やっぱりこう温泉にこう入りにキャンピングカーで行きますと、はい、同じような同行の方、はい、ですから趣味が2つ合ってる方とたくさん会う機会多いですよね。
いいですね、そういうのもね、はい、お話輪が広がりますね。
はい、
ですから実際にもですね、車旅も、うん、温泉があるところでルートを組まれてる方も結構多いんですね。
なるほど、温泉地を巡るといった感じですか？
もう必ずルートの中にその日のうちどこに入るかっていうところでルートを組まれてると。
この悠々パークなんですが、 RV パークと違う点というのはどのようなところなんでしょうか？
まず一つはですね、 RV パークは車旅クラブの会員様でなくてもお使いいただけますが、はい、悠々パークっていうのは車旅クラブの会員様施設なんですね。であとその実際パークもですね、悠々パークっていうのは入浴を条件に車旅というか車中泊ができるというところなんですが、
はい、
RV パークは逆にですね、電源だとか24時間トイレとかゴミの引き取りとか結構いろいろ条件がついていて、利用する側からすると理想に近いパークなんですね。
なるほど。
ただそのハードルが高い分、やっぱりなかなか数が増えずにですね、おかげさまで100を超えましたけども、
はい、
悠々パークに比べるとまだ少ない。でその点、悠々パークはその入浴が条件という条件がまだ緩いので、数も多いんですね。
なるほど。まあ、この車旅クラブ、はい、これどんなものなんでしょう？
一言で言うと日本最大のキャンピングオーナーズクラブということで、おかげさまでもう会員も7000名弱ですね。
はい、
安全安心快適な車旅をサポートするというそういう目的がございまして、車旅でもいろいろ楽しいこともあればちょっと疑問に思うようなところもあるんですけど、そこら辺なんかもサポートするクラブなんですね。
はい、そこに入っていないとこの悠々パークは利用できない。
そうですね。
山梨県内でどちらかの悠々パークご利用になさったことは？
南アルプスフロントって山梨県の西側ですね。
はい、
でそのお城の湯とかですね、とてもいいところですね。特に温泉は 皆さんもご経験あると思うんですけど、はい、湯上がりにですね、ビールをカッとやってですね、でガッと寝ちゃうと、で普通の温泉でそれをやると怒られちゃうんですけども、悠々パークはもう温泉入ってビール飲んでそのまま車中泊ができてしまうという、もう願ったり叶ったりの施設なんですね。
いやもうそうなりますとお風呂が好き、キャンピングカーが好き、そしてお酒好きなんていう方はもうたまらないということですね。
もう本当にですね、ボンと正月が一度に来たような施設ですね。
となりますと斎場さんもその楽しみ方を十分満喫していらっしゃる。
もう日々というか毎回ですね。
さあその中でこの悠々パークなんですけれども、どういう方に参加していただきたいですか、これからは。
まあやはりですね、車旅の人気っていうと1位が温泉なんですね、
はい、
で2位がお食事とかっていう感じになっているんですけども、まあ悠々パークに言ったらお食事も取れますので、
はい、
もうとにかくその土地ならではの温泉、その土地ならではのお食事、で、まあ、私の場合は飲みますんで、その土地ならではのお酒という意味で、もうその土地ならではを楽しむっていう方にはもうぜひお勧めしたいところですね。
いろんな旅のスタイルが広がりますよね。
そうですね、
これからもこの悠々パークは増えそうですか。
増えてきますね、特に温泉ファンは多いですから、もうあそこも実は悠々パークにしてほしいとか、
はい、
お願いしたいとかっていう意見なんかも寄せられてるんですね。で実際ですね、お客様から言われて悠々パークになってみようなんていうところも施設様もあったんですね。
まあ温泉施設の方で、はい、いやうち悠々パークってちょっと興味があるんだけどっていう方はどうすればいいですか。
いやもう車旅クラブにですねご連絡いただければ、
はい、
お返事させていただいてですね、
はい、
もう悠々パークになっていただくという形になると思います、
はい、
でサイトにはですね他の悠々パークも情報が全部出ておりますので、ああなるほどこういう施設さんがあるんだと、じゃあうちもなれるねというような形でご検討いただけると思います。
わかりました。今日はいろいろ悠々パークについて車旅作家の斎場慎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。